そこへアレクサンドロとルフォストの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。主イエスとの出会いはいつも思いがけない形で訪れます。ここに登場いたしますキレネ人のシモンという男もその一人です。彼はアフリカの北端にあるキレネという地方からユダヤ人の大切なお祭りである杉越祭を祝うためにわざわざエルサレムまで旅に来ていました。あそこでイエスという男の噂を聞くことになります。どうもこの男は自分のことを神の子だとかユダヤ人の王だと言って人々を惑わしている。それでついに捕らえられて十字架刑につけられることになったと。噂を聞きつけたシモンはこのイエスという男を一目見たかったのでしょう。群衆をかき分けて十字架の形状があるゴルゴダという丘に通じる道にたどり着きます。そこに十字架を背負って歩いているイエスが目に飛び込んできたのです。主イエスはすでに兵士たちから鞭打たれ、唾を吐きかけられ、侮辱を受けて身も心もボロボロになりながら歩いている神の子の姿でありました。主イエスがちょうどシモンの前を通られた時、突然倒れられたのです。そばにいた兵士が何とか起き上がらせて歩かせようとしましたが、もう一歩も動けません。困り果てた兵士はそこにいたシモンにイエスに代わって十字架を担ぐように命じたのです。シモンは傷ついている主イエスを見て、かわいそうだから私が代わりに背負いますと言って、自ら前に進み出て背負ったのでありません。シモンが背負った十字架は自分から背負ったのではなく、無理に負わされた十字架なのです。シモンにとってはまさか自分が主の十字架を負うことになるなどとは思わなかったことでしょう。なぜこの私がという納得しがたい思いの中で、また自分を軽蔑する群衆の眼差しの中で恥ずかしい思いをしながらゴルゴダまで歩いたのではないでしょうか。十字架を背負えと言われて負わされる重荷というのは、これは大抵不平が出るものです。私たちは自分の願いとは違う生き方を強いられたり、縛られたりする生き方を嫌うところがあります。だから自分が負いたくなかったのに、どうしてこんな余計なものを担って生きなければいけないのかと、つぶやいてしまうのです。このような重荷を少しでも軽くするために、私たちは何をするでしょうか。互いに比べ合うということをするのかもしれません。あの人に比べればまだ私はマシだとか、あるいはあなたには私の苦しみがわからないでしょうと言ってしまうのかもしれません。また苦しんでいる人を慰めようとする人も、本当にその相手のことがよくわかっていなくて、下手な慰めの言葉を語って傷つけてしまいます。言葉をかけられた方も、あなたには私のことがわからないとつい言い返してしまう。互いに互いのことが分からず、逆に傷口は広がっていくばかりです。重荷に意味が見出せないがゆえに、他者をも裁いてしまうのです。ではその重荷をどうしたら意味のあるものとして背負いながら生きることができるのでしょうか。それは決して裁いたり、比べ合ったりして解決できるものではありません。神様が教えてくださるただ一つの解決の道は、神様から与えられた重荷を背負って、主に従って生きるということです。以前、主イエスはこのようにおっしゃったことがありました。私の後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。そう語りになった主イエスは、私たちに先立って、重荷を追い切れない私たちのために、自分を捨て、十字架を背負って死んでくださいました。神様がそこまでしてくださるのは、私たちを愛していてくださるからです。十字架の重荷というのは、愛の重荷でもあります。誰かを愛するから、私たちもそれぞれの十字架を追って生きているのです。そして神様の愛というのも、背負ってみて初めてわかるということがあります。ですから神様は、シモンに十字架を担わせたのです。無理に強いてでも 十字架の神の愛の中に引きずり込むのです。神様の招きはいつでもそういうことではないかと思わされるんです。この神様の愛の重さを知ってほしいがゆえに、十字架の重荷を私たちにも背負わせるのです。この十字架を背負って歩むその歩みの中で気づかされることがあります。自分だけが背負って生きていると思っていた十字架というのは、実は主イエスが背負ってくださる十字架でもあったということに。シモンもそのことに気づかされることになります。この後シモンはずっと十字架を背負い続けたのではありませんでした。なぜならシモンが最後まで十字架を背負って十字架につけられたわけではないからです。ゴルゴダの丘に着いたとき、これまで背負ってきた十字架を再びシエスにお返ししなければいけなかったのです。シエスキリストが十字架の重荷を最後に完全に引き受けてくださいました。私はこの十字架をお返しするということの中に深い慰めがあると思います。それは私たちがそれぞれ十字架を担いながらの苦難の道を歩んでいたとしても、その重荷は最後のところで主がすべて引き受けてくださるのです。神様が良しとされるとき、その重荷は必ず解き放たれるのです。やがてシモンはこの偶然というイエス様との出会いのこの出来事の中に神様の御心を見出します。私は十字架の重さを知っているということが自分の人生に意味をもたらしました。この後シモンはどうなったのかは聖書には記されておりませんけれども、ただ一つはっきりしていることがあります。シモンはクリスチャンになったということです。しかも彼は二人の息子、アレクサンドロとルフォスに十字架の恵みを伝えたのです。生まれたばかりの教会の人たちも、シモンの一家のことをよく知っていたようです。シモンという名前を聞いただけで、あの十字架を担いだ人のことか、あの家族のことだねと、すぐに思い出して、喜びに溢れたのです。無理に背負わされた十字架が、シモンとその家族ままでも全く新しい人生に変えてしまったのです。この神様の驚くべき導きに、心が震えるような思いがいたします。